明けましておめでとうございます。2014年が始まりました。皆さんの新しい一年が主にあって祝福されることをお祈りいたします。また今日は、成人式です。成人式を迎えられる、若い皆さん方の新しい一年も祝福したいと思います。神様がなされる素晴らしい御業に期待をしていきましょう。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの4章7節から12節です。
ヨハネの手紙第1、4章7節から12節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
私は昨年11月の末の感謝祭で第一コリントの13章を暗唱することになりました。暗唱大会というものがあったんですけれども、そこに参加をしました。約3週間をかけてこの第一コリントの13章を暗記したんですけれども、暗記しながら本当に自分は愛のないものだなということを思わされ、こう実感した時間でもありました。最後には暗唱することができて感謝だったんですけれども、自分のうちには本当に神様の愛がなければ愛の人になれないなということを思った、そんな時でもありました。そしてその後には12月クリスマスを迎えて、愛の現れであるイエス様のお誕生の意味を再確認しました。そして今日はこの第一ヨハネを通して愛なる神様に目を向けていきたいと思います。9節をご覧ください。クリスマスのメッセージそのものです。神様は一人子を世に遣わして、その方イエス様によって私たちに命を与えてくださいました。罪人には罪があるならば私たちは永遠の命を受け取ることができない、天国に行くことができないものですけれども、その罪の罰を全部イエス様が負ってくださいました。そのためにイエス様はこの地にお生まれになられた。そのことが9節に書かれてあります。まさにクリスマスのメッセージです。私もこの方に会わなければ、どんな人生を歩んでいたかなということを、時々思います。多分、とても悲惨な人生だったのではないかなと予想ができます。自己中心で、わがままで、多分お酒を飲んで好きなように生きていたと思うんですね。でも小さい頃から死に対してはいつも恐怖心があったので、神様を知らないで生きていたのであれば、ずっとその死というものに脅かされて生きていたのではないかなと思うんです。でもこの神様に出会いました。永遠の命というものがあるということを教えられました。天国に通ずる道を、その架け橋となるためにイエス様が自ら命を捧げてくださった、そのことを知って、私はイエス様を心にお迎えしました。永遠の命をいただいたんですね。この永遠の命をいただいた私たちはどのようにして生きるべきか、それをヨハネはここで綴っています。互いに愛し合って生きていきなさいというのが ヨハネの命令です。でも私たちはこの互いに愛し合うっていうことがどんなにか難しいか、そのこともよく知っていると思います。でもこの命令を主はヨハネを通して私たちに命じておられます。私たちは命を捧げて買い取られた、そんな大きな愛を体験しました。でもそんな愛を知っていながら、周りの人たちをなかなか愛せないものでもあります。私が尊敬する先生はこういうふうに私に言ったことがあります。それは、許せない人とか愛せない人がいるとき、自分はどんなに自分が罪深いかっていうことを思い起こすようにしている。そうすると本当にどんな人も自分よりはマシだって思う。そういうことを話してくださって、許せない人とか愛せない人がいるときには、自らの姿をもう一度顧みるとき、そして大きなイエス様の愛をもう一度受けるときなんだということを話してくださいました。愛せない人たち、許せない人たちが私たちの周りにはいます。でもその時こそ、本当にその時こそ自分の力ではどうにもならないんだっていうことを悟り、神様の愛を求めるより他ない状況に、そのようになって私たちは神様の愛を求めます。そして求めるならば、主はご自身の愛を私たちに降り注いでくださいます。湧き上がる愛を私たちのうちに与えてくださいます。皆さんの周りにも許せない人や愛せない人がおられるでしょうか。そのような時こそ本当に神様の愛にすがる時です。一つは自分がどんなに罪深く愛される価値がないものであったのにもかかわらず、主が愛してくださったということを思い出す時であり、また自分のうちには本当に愛がないっていうことを悟り、主の愛を求める時でもあります。私は、先日メッセージの中で、地境を広げてくださいっていうお祈りをしましょうというチャレンジを、教会の皆さんにしたんですけれども、できないと思うとき、嫌だなと思うとき、苦しいなって思うとき、実は自分の地境が広がっているときなんですよというお話をしました。愛せない人や許せない人がいるとき、そのとき私たちの器が広げられるときでもあります。主が愛を注いでくださって、私たちのうちにご自身の愛を、湧き上がらせてくださって、皆さんを通して素晴らしい奇跡を見せてくださると信じます。どんな人をも許し、愛し、神の愛の共同体を築いていきたいと願います。神の国が皆さんを通して広がっていくように、立て上げられていくようにとお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛は
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。